This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino。
はい、皆さんこんにちは、キリノミヤコです。キリノミヤコのポッドキャストの研究第3回目と見せかけての4回目をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ちょっと今日枕がてらですね、後で、まあ、話になるところにつなげていこうかと思うんですけど、あの本屋さんにね、ちょっと行ってきまして、何をそんな今時っていうか、まあ、本屋さんっていうね、行かないですよね、今皆さんね。こう、やっぱキリノはですね、仕事柄、大学の研究者なんですけども、まあ、仕事柄やっぱ本屋さんっていうのは、やっぱなんかちょっと行かざるを得ないというか、行くと盛り上がるっていうね、こうやっぱ紙があるところ、まあ、図書館とかですね、まあ、本屋さん、あと資料館とかですね、まあ、そういうところは、まあ、なんだかやっぱちょっと行くと盛り上がってしまうという、まあ、そんなような習性がありまして、まあ、この時代皆さんね、アマゾンで楽天でね、まあ、本を買っている、あ、買わないのか、もうそういうところではメルカリでね、こうメルカリでこうセカンドハンドのね本を買うっていう、まあ、そういう、もう本当ディストピアみたいなね、時代の中で、ちゃんとこう新刊書店にも、まあ足しげく足をね、向けているわけですよ。で、まあ、今、ポッドキャストのね、これ研究という、あの、番組でやってますから、こう、ポッドキャストの、ふと思ったんですね。ポッドキャストの本っていうのは、こう今の本屋さんにあるのかなと、まあ思ったんですよね。昔、昔ならあったかもしれないけど、今はでも逆にブームが来てるっていうんだから、これ今だってこうあるんじゃないのかなって、ちょっとふと魔が差してこう検索端末に向かったというところまでで、とりあえず枕はまあ終わっておこうかなと。でこの後ですね、ちょっとその話の続きがあるんですけれど、まあ今日はその、まあ、ポッドキャストのこうなんて言うんですか、話し方というか、ね、今までちょっとポッドキャストの歴史とか、まあ、ポッドキャストとは何かみたいな、まあ、ちょっとこう、なんていうかな、こう、レイヤーの高い話をしてたんで、まあ、ちょっとこう、もうちょっとこう、ダウン・トゥ・ザ・アースなんですね。もうちょっとこう、地に足のついた、こう、なんか明日からでも使えるような、こう、豆知識、ハックなものはないのかっていうことで、例えばこう、ポッドキャストのこう話し方のコツみたいなのなんかないのかな。っていうね、そういうことを考えようよみたいなことを前回言ってて、まあ、言ったはいいものの、まあ、もちろんこう僕の中に何かそういうストックがあるわけでもなく、これはやっぱちょっと何かこう文献を手に取らねばならないということで、なんかいい教科書ないかなとね、こうポッドキャストっていうところにこうフォーカスしたものなんかないのかなっていうことで、で、まあ、さっきの本屋さんの話になるんですけど、そういうことをふと本屋さんで思い出しまして、あ、もしかしたらこれなんかいい本あったりするのかなというね、まあ、そんなことで探してみたということで、まあ、話し方の話はしたいんですけど、まあ、そもそもその話し方を、掴むための何かいい教科書はないのかなというところで、また何か発見があったということで、まあ、ちょっと話がややこしくなっていますが、まあ、順番に今日も番組はのんびり進んでいきます。というわけで、キリノミヤコのポッドキャストの研究第4回目をお送りします。ニュースのコーナーです。まあ、ちょっとニュースもね、たまにはというか、まあ、毎回1個ぐらいは拾っていったらいいんじゃないかと、まあ、特にこうポッドキャストっていうものに関するニュース、いやー、どれぐらいあるんだろうなと思いながらですね、ちょっとニュースを探りつつ、まあ、一個ずつ紹介していこうかなというね、感じです。で今回はこちらのビジネスインサイダーのニュースです。日本はポッドキャスト後進国、 Spotify がクリエイター発掘に注力する理由という、小林裕太郎さんの記事ですね、ビジネスインサイダーの記事です。日本はポッドキャスト後進国、更新曲じゃないわ。更新曲はだってマーチングだもん、これ。すごい立ったら立ったら歩いちゃうもんね。違う。更新国。まあ、更新国ってこう今時使わない表現ですよね。まあ、言ってみれば発展途上国。ね。更新国。アンデベロップドカントリー。ね。今はデベロッピングカントリーって言いますけど。更新国。日本はポッドキャスト更新国っていうね。そういうニュースです。 でこちらでまあ言われているのはですね、まあ、これ実はペイウォールの向こう側にありまして、まあ、つまり会員登録とかお金を払わないと、これは有料会員にならないと実は記事の最後が読めないようになっているので、まあ、僕当然あのビジネスインサイダーにお金払ってませんから、その無料の部分だけちょっと紹介するんですけどあのなんで Spotify が今ポッドキャストをこんなに推してるんだっていうんですね、まあ、そこがちょっと面白かったんですよね。でさらにこう世界各国で今 Spotify がポッドキャストクリエイター育成プログラムっていうのをやってるんだそうですよ。ね、まあほらなんかすごい役に立ちそうじゃないですか。で6月29日から日本にも上陸したっていうんですよ。このサウンドアップというねプログラムらしいんですけど、これが Spotify のこのクリエイターを育てていくぞっていうやつがどうも日本でも始まってるんだそうです。でその中身は読めないんですよこのフェイウォールの向こう側にあるんで、これ読めないんですけど、ちょっとですね、もうちょっとこう記事をですね別のところでちょっと追いかけてみたところですね、PR タイムスのこれあれですね、あのプレスリリースですね、ニュースリリースが載るサイトですが、ここにねサウンドアップをSpotify が国内でスタートしましたっていうね、あのリリースが載ってました。2021年の6月29日。で、ここで何が書かれているかと言いますと、あれって僕思ったんですけど、自分自身の考えやストーリーを音声で発信したい女性を対象に、ね、ポッドキャスト番組を企画、制作、配信するためのノウハウを習得できるカリキュラムを提供します。女性を対象に、うん、独創的なポッドキャスト番組を生み出すクリエイターを輩出し、国内における音声コンテンツの多様化と市場の活性化を促進しますとかね、まあ、いろんなこと書いてあるんですけれども、でプログラムの企画運営を担当するファシリテーターに人気ポッドキャスト番組のパーソナリティを務める平野咲子さんですかね、アジナ副音声ってありますねと、樋口さん樋口さん、歴史を面白く学ぶ古典ラジオというですね、そういう番組をやっておられるということで、なんか有名番組な気がしますけれども、樋口清則さんですね、失礼しました、樋口清則さんの番組、まあ、この2人がファシリテーターとなってこの Spotify の、クリエイター育成プログラムっていうのをこうやっていくんだというね、リリースが出てまして、まあ、こちらに詳しく、そのジャパンのサイトであるとか、こちらの、まあ、詳しい内容ですね、が、書かれています。で無料です。でもうもちろん応募は終わってます終わってますけれど、女性っていうですね応募資格なんですよね。女性だけなのか、でもねちょっと面白いと思ったのが、この女性の後にカッコがついてて、女性応募資格女性括弧性自認が女性の方を含むと、まあ、書いてあるんですよ。つまり、まあ、女性で自分自身がその肉体的な性別はともかくとして、自分自身が女性であるというふうに認識している人はこの女性の中に含めますよっていうことが書いてある。キリの都ワンちゃんいけるんですかね、これいけるんですかね、ちょっと思っちゃったんですけどね。まあ何にせよですね、まあ応募のもう期間は終わってますので、まあ、2021年ね、これはもう終わってて、ちょうど今ですね、9月27日から10月22日まで4週間のトレーニングがあるということで、今まさに行われているんじゃないですか、このサウンドアップ、Spotify のね、次世代のクリエイターを育成するという、この野心的なプログラム、これ今行われているのかなということでした。はい。で、Spotify 自身がこのポッドキャストっていうものに、まあ、熱を入れているというのは、もちろんこの Spotify というのがフリーミアムモデルで、無料で聴けるんですよね。こう Apple Music とかと違って、とりあえず広告は入るんだけど Spotify は無料で聴けるっていうプラットフォームなので、有料の音楽もあるけど、まあ、ポッドキャストも聴けるっていうね、こういうところで、まあ、番組の多様性、コンテンツの多様性みたいなものをまあ提供できるというところもいいんじゃないのかと。Spotify によると番組は国内外で260万以上あるということで、まあ、まさに戦国時代といった感じですね。 で、Spotify で最近僕がちょっと、これなかなかいい試みだなと思ったのが、これ Apple Music でもね、やってほしいなと思うんだけど、やってくれないやつが、こう、Spotify のライブラリーに入っている曲の中で、僕がお気に入りにしたやつですね。つまり、My Favorite に入っている曲と、ニュースのポッドキャストっていうのを合わせて、勝手になんかラジオ番組みたいにして流してくれるっていうプレイリストがあるんですよ、Spotify の。デイリードライブというね、デイリードライブというね、Spotify のプレイリストなんですけど、これは毎週なのかな、毎日なのかな、お気に入りの曲の中から、まあ、3曲ずつぐらいの塊と、その合間に NHK のニュースとかね、あとなんかこう、テクノロジー関係の解説のやつとか、これあんま面白くないんですけど、あんま面白くないのかよっていう。NHK のニュースとかそういうもっと実用的なやつが僕はいいんですけど、まあ、なんかそういう日経のね、なんとかとかね、こうキーワード解説とか、なんかそういう5分とか10分ぐらいのポッドキャストが挟まって、まあ、本当になんかラジオ曲を聴いてるみたいに、こう聞かせるっていうやつがあって、あ、なるほどと、まあ、これをね、見て聞いて、Spotify っていうのは、まあ、音楽を配信してて、そこにこうプライドとこだわりを持っているサービスだと思って、僕はすごくリスペクトしてて、まあ、お金も払ってるんですけれども、まあ、そこにこうポッドキャストっていうものが組み合わさってくると、こうまるで自分のところがラジオ局みたいになっていくっていう、そういうコンテンツを出せるんだなと思って、まあすごいなとね。で、しかもこう、ポッドキャストっていうのはこう NHK にせよ、日経にせよ、まあ、勝手に向こうが作ってるやつですからね。朝日新聞のやつとかも出てくるんですけど、Spotify が別にお金を出してるわけじゃないと思うので、でもそれをこう、自分とこのコンテンツと組み合わせて提供することによって、ラジオ番組を作っちゃうみたいな、この、なんでしょう、この、右から左に物を流すだけで何かが出来上がっていくみたいな、こう、Spotify のこの、たくましさ。で、さらにそこにこのサウンドアッププログラムで新人も養成していくっていう、この野心的な感じ、これは今までのアップルのね、ポッドキャストの取り組み方とは全然違うなということで、まあ、ちょっとびっくりしたキリノでした。まあ、とりあえずこのキリノ宮子、このサウンドアップ、これは応募できないんですかね。まあいいや。というわけで、今日のニュースでした。さて、じゃあ冒頭のね、本屋さんに行って、こう、ポッドキャストのいい教科書はないのかなっていうふうに、こう、ふと思ったというところからの話で、いやー、びっくりしたのが、紀ノ国屋書店に行ったんですけどね、紀ノ国屋書店の、検索端末、なんていうんだっけな、紀ノナビっていうのがあるんだけど、まあ、ここで、ポッドキャストっていうキーワードと、ポッドキャスティングっていうキーワードで、まあ、検索してみたんですよ。ね、そうしたら、つまりこの紀ノ国屋に出てくるやつは流通に載ってる本だと思うんですよね。今手に入らないものも出てくるんですけど、まあ、とりあえず流通に載ってる本、出版社から出て流通に載ってる本っていうところで、ポッドキャストないしはポッドキャスティング、これどうも結果あんま変わんなかったんで、ポッドキャストの方でちょっと紹介しますけれど、ポッドキャストだけで16冊出てきたんです。みたいな。たった16冊っていう、ふうに僕は思いましたけどね。はい。で、こう、いつ頃発行されたやつなのかなって見てみたら、これがね、すごいくっきりね、日本のポッドキャストブームっていうのかな、これを映してて、ちょっとびっくりしたんですよ。で、ちょっとまずその話していいですか？ね。ポッドキャストの教科書の中身紹介するんじゃないのかよって、そのポッドキャストをまず調べての、番組の、なんていうの？教科書を調べてみたっていうところで、まずネタが発生しちゃってね。これが面白いんですよ。で、これ何が面白いかっていうと、発行年がものすごくこう固まってるんですよね。で、これ16冊出てきたとはいうものの、2005年に発行されたものが4冊、2006年が6冊、2007年が3冊っていうことで、2004年にポッドキャストっていうものが、まあ、生まれたという話ね、これ前回しましたけど、まあ、その後、まあ、ブームになって、日本でも2005年、2006年、2007年のこの3年間だけで13冊ポッドキャストというものについての解説本 ていうものが出てるんです。ね。じゃあその後はと。ね。これ16冊出たって言いましたよね。じゃあ残りの3冊はいつなんですかっていうと、その後10年間出てないんですよ。いや、これデータベースのとかじゃないでしょ、これ。本当に出てないんでしょ、多分。2008年からですね、2016年までは1冊も出てないんですよね。どうも、データベースによるとね。で、2007年に3冊出された後は、2017年に1冊。で、2018年に1冊。2021年に1冊ということで、まあ、わずか3冊が最近、まあ、数年の間に発行されたということみたいです。ただ、この2017年の1冊というのも、ポッドキャストで学ぶ中国語エピソード100という、まあ、言ってみればこれ語学学習本かなということで、まあ、あんまりポッドキャストの本というわけでもなさそうなんですよね。ですよね。で、2018年が今日から始める技術ポッドキャスト完全入門。技術ポッドキャスト。ね。そして、2021年がポッドキャストマーケティングですね。声で思いを伝えるポッドキャストマーケティングっていう、これが2021年1月に出てますね。はい。というぐらいですが、まあ、ほぼ出てないと言っていいでしょう。ね。この3年間に、まあ、なんだか出てはいるんですけれども、こう、やっぱり2005年、6年、7年の間に出てたような、ものすごいね、勢いのある書のタイトルというか、ポッドキャストでガンガン稼ぐとかね、ポッドキャストの楽しみ方、作り方、聞き方のコツ、作り方の秘訣、ブログで配信するテクニックとかですね、もうなんかすごいこう勢いを感じる署名ね、それが並んでるね、2005年、6年、7年に比べると、もうそれ以降はまあほぼ出てないという感じです。ね、そういうことが分かりました。出てないんだっていうね。つまりポッドキャストの入門書というか、まあ、マニュアル的な類、ね、そういうものはおそらくここ10年以上ですか出てないんじゃないかと、日本語ではね、ということなんですけれども、まあ、ちょっとですね、その後のリサーチがありましたので、まあ、一回休憩を挟んでお話しします。はい、というわけで、ポッドキャスト日本語でのこうマニュアル本というかね、こう入門本みたいなものが紀ノ国屋の端末検索によりますと、流通に乗ったものというものは2005年から2007年にかけて13冊が発行されたきりで、それ以降はいわゆるこう入門書のようなものは出てないということが分かりました。あれ、じゃあもう本当にそういうポッドキャストをこう分かりやすく紹介する本みたいなのないのかな、むしろこれ、キリノにビジネスチャンス来てるのかなみたいな。ちょっとこう、紀ノ国屋書店で盛り上がったんですけど、いやいやと。ね。そんなはずはないと。で、まあ一回帰ってですね、今度はまあアマゾンですね。で、アマゾンで調べてみましたら、まあ出るわ出るわ、ポッドキャスト入門本。で、これね、どういうことかって言いますと、こう流通を通してない、いわゆる、Kindle で出す自費出版本ですね。で、ほとんどそれは Kindle Unlimited に入ってて、Kindle Unlimited に加入してれば0円で読めるっていう体裁で出てます。まあ、だ言ってみれば、まあ、なんていうの、まあ、同人誌というかね、こう、まあ、自費出版本という、まあ、なんか本当に、僕もKindle の、なんだっけ、出版のね、アカウント持ってて、なんか大変でした。最初の頃作ったから、なんかアメリカにファックスでね、こう、税務書類送んなきゃいけないとかね、それをなんか受け取らなきゃいけないとか、なんかいろいろ大変だったんですけど、ちょっとやったことがあって、未だにその Kindle の出版のアカウント持ってるんですけど、まあ、これ本当簡単に出せるんですよ。別になんか検閲があったなんていう思い出もないしね、まあ、多分、まあでも検閲はあるのか、あるのかな、検閲とは言わないのか、自主規制というのかな、アマゾン側の自主規制っていうのはあるのかな、そういうのあるのかなと思いつつ、まあ基本的にはね、誰でも出せるんですよ。 誰でも出せるんです。だからポッドキャストの入門本なんていう体裁であればね、それが別に何かこうレーティングに引っかかるようなこともないから、 Kindle で多分簡単に出せるんですね。で別にワードとかページスとか、まあそういう本当ワープロで作ったようなものも別にこう変換できますからね、たくさん出てました。で10冊というかね、10個ぐらいありまして、ほとんどが2020年と21年に集中してこの Kindle Unlimited で、0円でも読めるよみたいな、ポッドキャスト入門本っていうのが、出てます。すごいたくさんあります。で、もしこう Kindle Unlimited に入ってない場合は300円から500円ぐらいで購入するというような、体裁になってますね。あ、なるほどと思いましたね。なので先ほどの紀伊国屋書店でのリサーチとこの結果を合わせますと、最初の日本でのブームの時にはいわゆる出版社からですね、インプレスとか講談社とか技術評論社とかですね、まあ本当にこう名のあるマイナビ出版とか夏目社とかですね、そういういわゆる PC 系というか、まあそういう入門書をたくさん出しているところからポッドキャストの本が出たんですね。2005年6年7年出たんです。最初のブームの時ですね。ところが最近のブームですね、2020年21年といったあたりではほぼ Kindle Unlimited に並ぶようなKindle で素人がっていうね、まあ素人っていうとなんかすごい、なんかこうあんまりいい響きじゃないですけれども、でもまあポッドキャストがアマチュアのものだとすればね、そのアマチュアが自分たちで出しているノウハウ本みたいなものがものすごくたくさんあるということがね分かって、あ、なんかこうブーム2回目みたいな感じなんだけど、こうポッドキャストっていうものを日本語で学んでみようかなとかね、始めてみようかなっていう人に対してのこうアプローチの仕方が全然違うんだなっていうところが面白かったです。じゃあその中身はとね、これ気になりますよね。じゃあちょっと休憩して、じゃあその中身についてご紹介したいと思います。はい、それでは、Kindle Unlimited で出ている税のですね、そちらの、300円から500円ぐらい、まあ、高いのは1000円ぐらいするんですけど、いわゆるこうポッドキャスト入門本というのかな、これで始められるポッドキャストみたいなね、そういうやつ、最近たくさん出てるんで、ちょっと、まあ、さすがに僕もね、Kindle Unlimited 今入ってないし、かといって単体で300円から500円出すほどの、まあ、僕が今読む価値があるのかなと。皆さん読む価値は多分あると思うんですけど、僕が今読むっていうのはどうなのかなっていうところもあって、とりあえずは、試し読みもできるし、目次を見ようと、ね、思いました。これは研究者の基本的な作法ですけれども、まあ、何か本とね、こう向き合うときに、いきなり読まない。ね、まず奥付けを見て、ね、発行年、著者。なるほど、こういう人が書いているのかということを見てから、次は目次を見ると、ね、で目次で大体の流れを把握して、あ、なるほど、こういう感じの本なのかと、まあ、ここが面白そうだなとか、じゃあそこ読むかみたいなね、まあ、そういう感じで本を味見していくっていうようなことをね、研究者はやるんですけれども、まあ、ちょっとその味見まではやってみようと、ね、中を読むかどうかはまだ分かんないけど、味見してみようということで、とりあえず5、6冊ですね、まあこれは入門書だなみたいなものを取り上げて、ちょっといろいろね目次見てみたんですけど、まあ分かりきってたことではありますけれども、ほとんどがっていうか、まあほぼ全てこう著者自身の経験に基づく成功本っていうんですかね、こうノウハウ本なんですよ。こう自分がポッドキャスターなんですね。この著者がポッドキャスターで、まあ、名前はそれぞれ本当にポッドキャスター名というか、まあ、なんかハンドルネームみたいな名前で全部出てるんですけど、それぞれの経験に基づいて、まあ、こういう風にやればいいよとかね、こんなところで配信しましょうねとかね、まあ、そういうノウハウでうまくいったっていう人ね、例えばこうマネタイズに成功したとかね、こうお金をそれで、稼ぐことに成功したとか、まあそういう成功体験を持っている人はそのノウハウを伝えると、まあね、そんなような感じで、書かれていました。なのでなんていうんですかね、まあうん、まあ想像の一挙出ないというかね。ただいいのはこうやっぱり2020、21最新なので、アンカーとかね、こう 最近のこうプラットフォームで配信する方法っていうのが、まあ、書いてある、まあ、常にこう最新の状況にキャッチアップされてるっていうところは、まあ、すごくいいなと思いました。なので、まあ、2005年から7年のやつって実はね、後でここに僕実はたくさん持ってるんですよ。この2005年から2007年に発行されたこうポッドキャスト関係の本って結構たくさん持ってるんで、まあ、実はこれがね出てくるんですけど、最近のね2020年21年のこの電子出版されているものっていうのは、まあ実際のところはやっぱこう、あんまりこう客観的なこうなんていうのかな、こうなんていうのかな、こうポッドキャストに対して何かこう評価を与えていくというか、まあそのノウハウを伝えていくっていうよりは、まあすごい主観的にこうやればいいよみたいなね、なんかそういう、まあ、まあ自費出版なんでね、まあそういうノウハウ本、まあ言ったら、まあ悪い意味じゃなくて、こうすごくこうフォーカスされたね、視野がフォーカスされたものというか、まあ、そういうものが多いので、まあもしこうなんかノリが合えばね、著者とノリが合えばこれすごく役に立つんじゃないかなっていうね、そういう感じでした。なので皆さん一回こう、まあ、アンリミテッド入ってればこう全部読んでね、あげればね、読めばこう著者にお金が入りますので、まあ、読んであげてもいいし、まあ、ちょっと目次だけ眺めてみるのもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、ですよ。話し方ですね。じゃあちょっとまあ休憩挟んでいきますか。ね、話し方。書いてないね。話し方っていうのが、で、これまだ Kindle Unlimited 勢のね、こう電子出版されたポッドキャスト本の話なんですけど、意外にもですよ、こう、なんかこの、まあ、こういうふうに録音しようとかね、こう、ここのプラットフォームで配信しようとか、まあ、言ったらさらにこうマネタイズしようとか、なんかそういうことはすごく書いてある本が多いんですけど、こう、ポッドキャストで、まあ、ある意味一番大事というか、まあ、これがなかったら成り立たないよなっていう話し方のコツっていうね、こうどういうふうに話せばいいのかっていうことについて書いてある本が極めて少ないですね。で、2冊だけあったんですよね。で、ちょっとそれが今ですね、メモの都合でどの本だったかっていうことが明らかにできないので、ちょっと申し訳ないんですけど、こう、引用せずにね、まあ、こんなことが書いてあったよっていうことだけ、ちょっとお話しします。で、何が書いてあったかっていうことなんですけど、まず、基本的な、なんていうんですか、話し方の中でも、本当に基本的なことが、まあ、僕が読んで整理してみると、大きく分けて2つのことが書いてありました。ね、話し方のコツ。1つ目が、とかですね。あーとかですね、とかですね、そういうものをなくすっていう、まあ、そういうことが書いてありましたよ。とかね、こう、あーとかね、こう、やっぱ口癖というか、こう、癖でね、こう、話しちゃうっていうことはあるから、それをなくしましょうみたいなことが書いてあった。まあ、確かに、その通りだなと思いますよ。確かに僕も2008年からポッドキャストを始めてしばらくそのシリーズをやってた時に、最初にこう録音してみて、自分の声をね、話し声っていうのを録音するっていうのは本当に初めてだったと思います。それまでは歌声を録音するとか、そういう音楽制作で DTM の延長線上で宅録するみたいな、そういうことはよくやってたので、マイクの扱い方とか、この、何ですか ?DAW ですね。こうソフトウェアの扱いとか、そういうことはすごく慣れてたんですけど、話し言葉を話すというかね、話したところを録音するっていうのは意外とやったことがなかったので、やってみて自分が、とかね、あーとかね、こう、すごくたくさん使ってるんだなっていうことを発見したっていうことは確かにありました。で、その時何したかっていうと、もう全部編集するんですよね。こう。当時はですね、エイブルトンライブを使ってたんですけど、もう、 エイブルトンライブのですね、タイムラインのところにバーッとダラーッとですね、まあ要するに録音するわけなんだけど、もうそれをこうものすごい細かくスライスするわけですね。こうスライスしていく。で、こう、とかあーとか言ってるところを全部切っていくっていう作業をやってたなーってことを思い出します。大変ですよ。もうね、キリがない。一つ気づくと、もうここも消さなきゃ、ここも消さなきゃっていうことで、もうね、その作業たるや、もう地獄ですね。地獄ですね。だからね、ほんと疲れちゃいました。ね、大変でした。で、今どうかっていうと、今もうノー編集ですね。もう、ノーカット、ノー編集でお送りしてますよ、今。何も加工、何も足さない、何も引かないですよ。もうそのまま今提供してます。一切切ってないです。ので、まあ多分 A とかたくさん入ってるかなと。ね、まあでもわかんないです。僕もだから、なんていうの、喋る職業といえばね、喋る職業なんで、普段はだから、まあ、大学の講義室でね、こう話すとか、まあ、学会で発表するとか、まあ何らかこう話すっていうことに対してある程度意識を向けておかないといけない仕事なので、その影響でね、まあ話し方っていうのもある程度はこう、なんか手慣れているようなところがあるかもしれないんだけど、それでもプロのね、こう、パーソナリティではありませんから、まあ、いろんな問題があるんじゃないかなと思いつつ、ノー編集、ノーカットでお送りしています。まあ、ともかくですね、まあ、そのように、まあ、とか、あーっていうのをなくすっていうのは、まあ、確かになくした方がいい。だけど、まあ、ある程度残しておかないと、ちょっとね、このグルーヴ感みたいなものが失われてくるんじゃないかなと。なんかそんな気はするんですよね。こう、ブレスとかね、なんかね、そういうのも残しとかないと、なんかちょっと息苦しい感じになりますけども、とかあーとかもある程度は残しとこうと。ただ、ある程度残す編集ってすごい難しいので、もう切るとなったら多分全部切ると思うんですよ。ね。なので、もうこうなったら、なるべく A や A を使わないような、雰囲気で喋って、ノー編集で通すっていう、まあ、そういうことになるのかな、みたいな。ね、この辺は、全然その電子出版のものに書いてあったっていうノウハウではなくて、まあ、単に A や A をなくすということが、こう、目次の中の見出しに載ってたので、まあ、それを、まあ、キリノがね、こう、独自に解釈して話してみたという感じなんですけど、まあ、でも A や A をなくしましょうみたいなことは、確かに書いてありました。で、もう一個ね、ノウハウがありまして、まあ、これも、いろんなとこに、書いてあったというよりは一つの本か、まあこれは一つの本ですね、書いてあった見出しなんですけど、こんなこと書いてあったんですね。文章を切るっていうね、そういうニュアンスのことですね、文章をしっかり終わらせましょうっていうことが書いてあって、これどういうことかなと。あんまりね、これ皆さん意識されたことないかもしれないんだけど、話がね、こう文章が終わらない人って結構いるんですよ。あのね、例えばですよ。昨日、ピクニックに行ったんですが、とっても美味しいパン屋さんを見つけまして、そこでパンをね、ちょっと2、3個買ってみようかなっていうことになりまして、はい。みたいなね。なんか文章が終わっているようで終わってないというか、この話の続きまだあるんじゃないのかなみたいな語尾で終わっている人っていうのは確かにいるんですよ。でもまあそれは別に終わってる終わってないっていうのが、まあなんかちょっと気持ち悪い感じでリリースされてるだけで、大体のポッドキャストってこう対話形式とかで行われてますから、まあなんかこう終わってない感じでね、なんとかなんですが、ぐらいのところで、まあ文章が終わったとみなされて、次の人が喋ったりして、まあ、話が続いていくというか、まあ、そんな感じになったりしてるんで、皆さんそんな違和感は感じてないと思うんですけど、確かにね、こう文章が終わってない人って結構いるんですよね。で、それをやめようっていうね、こう文章をしっかりこう句読点かな、丸で終わらせようっていうね、そういうことがね、書いてあるっていう本がありました。で、まあこれもどうなんでしょうね。気にしたことあります？僕は確かに気になるかな。気になるかな。短くする。まあ、なるべく短くするというのは非常に難しいですけれども、文章を終わらせるっていうことは確かに意識しているかもしれませんね。 難しい。ね。でもまあそんなようなことが書いてありました。というわけで、まあ本当にですね、まあ目次を見ただけで、まあそこから推測して、まああとはちょっとキリノの、まあ、見解を足しただけという形でしたけれども、この Kindle Unlimited 税に関しては、基本的には、まあ著者自身のね、経験に基づいたノウハウ本。で、主には成功本ですね。私はこんな風に成功したっていうことが書いてある。で、まあ Amazon のレビューを見ても、こんなんブログの内容だみたいな個人的な経験を書いてるに過ぎないみたいな、なんかそういう星一つがたくさんついてるみたいな、まあ、なんかそういう本ばっかりというかね、ほとんどそういうレビューがついてたんですけど、まあ、その中でもまあ目次をざーっと見ていきますと、確かにこう話し方のコツというのは書いてないです。書いてないです。書いてないですけれども、書いてあるものの中の要素を拾ってみると、この2つ、A や A をなくしましょうっていうのと、あと文章をしっかり終わらせましょうっていう、まあ、こういうことが書いてありました。まあ、しかしなんかね、こうちょっと物足りないというか、ねえ、もっとこう攻めてきてくれよっていう、もっとこう話し方のコツを教えてくれよっていう気がしたので、ここでですね、この昔の本ですね。この昔の本、こちらに頼ってみようかと思います。はい、でも今日疲れたんですね。もうね、もうほとほと疲れまして。今日はちょっとほとほと疲れましてね、もうね、先ほど全然関係ないんですけど、まあ、僕の配信してるもう一個の番組ですね、F1 の F1 ファンになる方法っていうね、そっちも収録しまして、今日これ2本撮りの2本目なんですけど、さすがに疲れたなということで、まあ今日はここまでにしようかと思います。で、何の本をちょっとこれからご紹介しようかと思ってたかっていうね、ちょっとその辺の話だけしておきますと、これはね、オライリーですね。オライリージャパンが出してる、ポッドキャスティングハックスという、録音、構成録音発信の必須テクニックっていうね、ポッドキャスティングハックスという2005年の12月に発行された本です。で、オライリーって、技術書の出版社でね、ラクダの、表紙のやつとかが有名ですけど、まあ、各種技術書ですね、IT 関係の本がね、たくさんこう分厚い。皆さん見ればわかると思います。オライリーの何色っていうんですかね、これ。まあ、エメラルドグリーンじゃないしな、なんかこう緑と青の、まあ、青緑というか、の、まあ、背表紙で、ロゴの、そういう技術書の一つですかね。まあ、そのオライリージャパンが、英語版のポッドキャスティングハックスという本を、翻訳して日本語で出してくれているやつがあります。元の本は、これ何年だろう。2004年かな。あ、2005年なんだ。2005年の出版で、ジャック・D・ヘリントンという人が書いてるんですけど、それを2005年に出たものを2005年中に日本語に訳して出したっていう、まあ、本当にこう2005年当時のなんか勢いを感じるというかね、まあ、そういう本なんです。で、これが、まあ、それから発行から15年以上が経ったんですけども、いまだにマスターピースですね。これが未だにこうポッドキャストっていうものを、まあ、トータルで解説しているっていう本は、僕の知る限りはこれですね。これが一番、なんというか客観的にも非常によく書かれているかなというふうに思います。で、もちろん他の本も持ってますので、またおいおい紹介していきたいとは思ってるんですけれども、いわゆるこう話し方みたいな非常にこうプロフェッショナルなテクニックに関して解説しているのは、ま、この本なんですよね。で、すごい本格的なんです、この本。ポッドキャストというよりはラジオ番組の作り方というか、もうそれぐらいの、もうプロとして作るぞぐらいの意気込みで、書いてある本で、まあ、なんというか、まあ、本格的なんですよね。なのでちょっとこれをね、使って、ポッドキャスト、どういうふうに話せばいいのかっていうのをね、また次回ちょっと検討してみようかなと思います。ただこれちょっと注意したいのが、これもともと英語の本なので、英語の喋り方っていうところで、ある程度マニュアルが書いてありますから、まあ、その辺をちょっと日本語に読み替えながらね、こう翻訳しながら、使っていこうかなというふうに思ってます。というわけで、桐野都がお送りしましたポッドキャストの研究。いやいや、まさかね、このポッドキャストのマニュアル本、入門本を探そうみたいなところで、意外と面白い発見がありまして、 特にこう2005年から7年にかけてね、ものすごいこう出版社からたくさんのポッドキャスト本が出てたっていうのは、すごい勢いを感じるなぁと。まあそんな中でね、こう最近出てきているこの Kindle 本、ね、自費出版の電子本、まあ、こういったところが今はもしかしたら、かつてはね、出版社の流通本がね、支えてたところを、今は個人が支えてるのかな、みたいな。そんなところも見えまして、2回目のブーム、また状況が違うなというふうに思いました。それでは、今回は疲れましたので、まあ、この辺で終わりますけれども、また話し方のコツちょっと勉強して、桐生もますますね、こうトークを磨いていくというか、皆さんの聞きやすいトーク、一体どういうもんなのかなということを一緒に勉強していけたらと思います。というわけで、今回も桐生都がお送りしましたポッドキャストの研究、また次回お会いしましょう。